はい、こんにちは、神田花子です。今日はですね、久しぶりにですね、以前本帰国された方がですね、こちらに遊びに来てくださって、今私は、とあるですね、アジアの母国に住んでいるんですけれども、日本人の私の本業の方でですね、お付き合いのあったお客様が、コロナ禍でですね、2年前かな、帰国されて、で今日ちょっとゴールデンウィークを利用して遊びに来てくださったんですね。で久しぶりに再会をしたんですけれども、まあ、やっぱりですね、人生っていうのは誰とどこで再会して、どういうつながりがつながっていくかっていうのはね、本当にわからないものでして、まあ、個人的な考えとしては、細く長くでも、まあ、人間関係っていうのは続いていけばですね、またどこかで、巡り会える機会があった時に、意外とですね、楽しかったり、まあ、懐かしかったり、昔とは全然変わっていたりとか、当時の印象ではなかったような人間関係に発展したりとかいうことも、まあ、あると思っていますので、まあ、今の時代ね、インターネットで本当にどこにいてもいろんな人とつながれるっていうのはすごくいいことだなと思っています。で、まあ、もちろんね、それによるデメリットっていうのもあるんですけれども、まあ、そういう話はまたね、ちょっと別の機会にさせていただきますけれども、まあそういうことで今日はちょっと懐かしい方とね、再会できて、すごく嬉しかったです。で、本編なんですけれども、今日はですね、普通とは何かというようなお話をね、させていただきたいなと思います。というもね、普通でないことに対する劣等感だったりとか、普通を目指すことの苦しさっていうようなことをですね、まあ、ちょっとお話しする機会がありまして、まあ以前ブログでも書いたんですけれども、まあ人と違うっていうことは、普通じゃないっていうことは、不安になることでもある、人によってはね、ことでもあるかもしれないんですけれども、実はあなたが安心できる要素でもあるんですよっていうことを伝えたくてですね、今日はちょっとその普通とか常識とか、それって何なのかっていうお話を、まあ、またちょっとぼんやりとしたテーマですけれども、お話していきたいと思います。で、普通っていう言葉ですね、あと普通とか常識とか、よく皆さんも使われますよね。日常生活でもよく耳にする言葉かなと思います。普通はこれぐらい知ってるでしょうとか、普通はできるでしょうとか、普通の人はこれぐらいやってるよとかですね。あと、まあ、常識っていう言葉もそうですね。こんなの常識だよとか、常識で考えたらわかるでしょうとかですね。すごく汎用性が高くて、曖昧な表現なので、使いやすいんですね、そういう言葉って。その受け手によって、ニュアンスが変わる言葉、そしてその意味が広い言葉っていうのは、使い勝手がいい分、やっぱり、人によって受け止め方がね、違うから、すごく重く受け止めてしまう人もいれば、あんまり、深い意味はなく使っている方もいたりしてですね、難しい言葉だなと思うんですけれども、私はこの普通だから何々だとかですね、常識だったら何々だっていう言葉がやっぱり個人的には好きではないあんまり使わないようにしています。っていうのはですね、まあ、皆さんも聞いたこと何度もあると思いますが、日本の常識は世界の非常識とか言いますよね。で、普通っていうのはね、本当に、便利に使われがちですけど、人によって違うもの、まあ、家庭によっても違う、学校、社会、会社ですね、とか、まあ、地域によってももちろん違いますし、国によってはもっと違うものなんですね。で、アインシュタインの名言でですね、こういうものがあります。ちょっと読み上げますね。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことであるっていう言葉ですね。 で、やっぱり、まあ、本当に偉人っていうのはね、素敵な言葉を残しますねと思うんですけれども、もう本当に私たちのね、普通の感覚とか常識っていうのは、他の誰かにとっては偏見の塊でしかないかもしれないんですね。で、それはやっぱり幼少期から、まあ、成人18歳ぐらいまでに培われた影響がすごく大きいもので、まあ、それをね、本当に覆すような経験をするっていうのは難しいかもしれないんですけれども、まあ、自分の常識の範囲とか普通の範囲、広げるっていうのは可能だと思います。特にですね、子供のうちはですね、まあその付き合う世界がすごく狭くて、家庭と学校、お習い事とかですね、まあ自分の周りの世界でしかね、物事を判断できないので、外の世界を知らないうちはですね、そういうふうにですね、本当にもうこれが普通なんだ、これが常識なんだって、自分は普通じゃないんだとか、思ってしまいがちなんですね。その世界の中で、閉じ込められがちなんですけれども、それが本当に普通なのかって、普通なっていうのは一体何なんだっていうのをですね、やっぱり問いかけていくことはすごく大切だなと思うんですよ。家の外ではどうなのか、他の学校ではどうなのか、別の部署では、違う会社では、全然違う普通の感覚だったり、常識と言われていることがまかり通っているかもしれないですね。で、実は本当に私たち一人の人間がね、普通とか常識とかいう時ね、使った時の範囲って実はすごく狭いと思ってるんですよ。で、そのことをね、知ってるだけでもストレスとかイライラとかっていうのは減ると思うんですよ。で、あの人の考えてること何、なんでそんなこと考えてるのか分かんないとかね、どうしてそんなことができるのか理解できないっていうような、ストレスとか怒りだったりイライラが減って、まあ、腹を立てることがね少なくなるんですね。で、よくね、人は年を取ると丸くなるっていう言い方をされますけれども、それは年を取ってね、やっぱりさまざまな経験を重ねて、いろいろな人と関わって、いろんな価値観とかいろんな常識、いろんな普通に触れることで、その自分の中の普通であったり常識のね、許容範囲っていうのが広がるっていうことだと私は思うんですね。なので、人間ってやっぱりその未知のものとか自分が理解できないものに対して恐怖を覚えるんですよね。で、恐怖を覚えて、その二次感情として怒りであったりとかイライラであったりとか、自分の思う通りにいかないストレス、自分が信じてる、自分が知ってる常識とは違うことをやってる人たちへの怒りとかいうものに変わっていくんですね。なので、相手は自分とは全く違う常識の中で育ってきたかもしれないっていう感覚は、特にこれからね、やっぱり、まあ、もうグローバル世界って言われて等しいんですけれども、すごくすごく大事だなと思います。今、まあ、もちろん日本でもね、こう大切にっていうような風潮は出てきてますけれども、やっぱり人と違うことを恐れてしまう集団の中で、個人が目立つこと、人とは違うこと、違うと思われることをね、が怖いっていう方多いと思うんですよ。でも、自分は相手と違う、相手は自分と違うって、もう前提としてね、そういう認識があることで、ストレスが大幅に減ったりするんですね。もう本当に同じ世界で、共通認識で、生きてると思うから、やっぱり相手の言動にイライラしてしまったり、理解ができない、どうしてと、もやもやしたりしてしまうんですね。で、そういう時に、ああ、この人は自分とは全く違う、普通っていう感覚の中で生きてきて、自分とは全然違う常識を持ってるのかもしれないなって思うことで、まあ、気持ちが少し楽になって、冷静に物事をね、見れたり、相手の、言動のその背景だったりとか、その相手が経験していることなんかを想像できる余裕なんかが生まれたりするんですね。で、 私はですね、実は国際結婚してるんですけれども、よくやっぱり国際結婚大変だよねって言われるんですが、まあ実際はですね、実は私が思うには、まあ国際結婚であるからこそ、相手がね、全然自分と違うっていうことがまあベースにあるので、その許せるですね。でも、どうして分かってくれないんだろうと、どうしてこんなことするんだろうっていうようなこと、もうですね、まあ仕方ないなっていう、まあ、全然違うバックグラウンドで育ってきて全然自分とは違う人間だからって思いやすいんですよ。でもそれって実は国、同じ国で育っていても言えることなんですね。違う人間ですからね。やっぱり自分と同じ考えを持って同じように感じる人、同じような教育背景がある方だとしてもやっぱりいないわけですよ。で、まあそんな中でね、自分と相手は違うっていう前提の中で、お互いを理解する努力をしたり、妥協し合っていく、そういうね、コミュニケーションを取りながら、理解をし合おうと努力し合っていく中で、信頼関係が生まれたり、絆が生まれたりするものだと思うんですね。で、まあ私の好きな、詩でですね、ブログの中でも何度かなのかな、一度なのかな、ちょっとあれですけれども、金子みすゞさんのね、私と小鳥と鈴とっていう詩があるんですけれども、まあ皆さんももちろんご存知だと思いますが、ちょっと読んでみますね。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地面を早くは走れない。私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。こんな詩ですね。懐かしいですねって思いながら聞いてくださった方もいるかと思いますけれども、まあそういうことですね。まあ本当にまあこの詩で締めくくりたいぐらいなんですけれども、私たちみんな違うんです。みんな違う特性を持ってて、得意なこともあれば不得意なこともある。なのでね、自分が人と違うっていうことを恐れないで、普通であろうとすることをやめてほしいんですよね。普通はこうだからっていうのを脱ぎ捨てるとですね、本当に人生楽になります。もう普通っていう平均値の中に収まろうとするとすごく窮屈になっちゃうんですけど、まあ私は人とは違う、別にそれは自分は特別な人間だからって思う必要はないんですよ。自分は普通の人間、普通の人間一人一人みんなとも特別なんですね。なのでその普通であることの苦しさっていうのから逃れてほしいなって思うし、普通になれない、自分は普通じゃないって思ってる人がいるとしたら、それってすごく普通じゃないって思ってるんだとしたら、それってすごく実は素敵なことなんだよっていうのに気づいてほしいなと思って、今日はまあこのお話をさせていただきました。もし分かりにくいことなんかもあればですね、問い合わせ欄とか、ツイッターのコメント欄なんかで、コメントいただけると嬉しいです。はい、ということで今日はここまで、はい、じゃあまた次回の投稿でお会いしましょう。神田花子でした。